Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ6月も最後の土曜日ということになりましたね。
そうですね、6月ですね、すごいですね。
さあ今週アニアは東京に出張だったということで。
そうですね、はい、東京に行ってきましたよ。暑かったですよ。
暑かった。
あと暑いよりもあの人が多かったりして、もうなんか毎回行くんですけど、そのなんか渋谷のスクランブル交差点だと、
はい、
多分あの5分で渡る量の人間と、
うん、
村上で、
はい、
あの駅前に、はい、あの賑やかあっても、うん、それも多分ね2年分
と5分
そうじゃないかと思いますね。いつもあの圧倒されちゃいますね。
本当あのスクランブル交差点すごいですよね、は
い、すごいですもん。あの人間が多くて
もう本当にレディーセットって感じですよね、
うん、
も
うすごい。
もうちょっとでも出遅れたら行き着かないんではないかと、はい、うん、
で今回すごい雨にあって、
あ、そう
なんかものすごい風があって、
う
ん、すっごくなびしょ濡れなり、
うん、
あの頑張りました、はい、
なんかすごい雷雨に、ね、出迎えられたということで、
うん、そうそうそう、あの傘もヒューってなんか繰り返され、
そう
あのまた待てみたいな感じで僕逃げたくなりました
、はい、風も強かったです
し
ね、
はい、大変でした。飛びそうになりました。
まあでも大変な東京出張でしたね、はい。まあ、そんな中緑もねずいぶん濃くなってきまして、
なってきました、うん、なってきました、はい。
あの新潟で言えば田んぼにこう水田がね、
そうですね、
こう水を張った状態がぐんと稲が伸びた感じがしますが、
そうですね、あとまた、うん、あのその、空の反射、
はい、
そんなに見えなくなるんですよ ね、 あ、そうだね、なんか、うん、もうなんか緑してます。
いいです ね、 いい季節になってきましたが、さあそれでは最後までお付き合いください。さあそれでは今日の1曲目いきましょう。アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあおしゃべりブランチ、まずは1曲目をお届けしました。
そうですね、
いやびっくりしました
ね、何か
曲が
みたいななってたんですけど、なんか、うん、あのひょっとしてこの人たちがなんかちょっとあの音を回すための作りだったと思います、
はい、
もしかして
消えそうなぐらいまで下がりましたよね、
はい、
でまた復活してきましたよね、はい、あ、そういう曲の作りだと、
はい、そうだと思います。
ちょっとほっとしました、
はい。
さあ、新潟もねいよいよ梅雨入りしまして、
はい、
21日に梅雨入りしまして、これからは、まあ、水雨の季節ということになりそうですが、でも沖縄ね、梅雨明けしたんですよね、
はい、何これ沖縄明け、新潟入り、
沖縄が22日に梅雨明け
しまして、随分 の、 あの、幅広いあの、
ね、
梅雨のあの明け開きという、うん、明け梅雨明け梅雨入りという、うん、あの幅がありますね。
そうですね、でもやっぱり新潟も梅雨入りしましたね。
できましたね、なんかみたいな感じで、
まあ1ヶ月ぐらいね、あの、はい、沖縄とは差があるようですけども、
すごいです
ね、まあ、日本も広いのかなっていうところではありますが、広
いですね、はい。
さあ今日のテーマは、まあ、梅雨入りというか、まあ、水ということでいきたいと思います、は
い、いいですね。日本ってさ、なんか水をたくさんなんか楽しめますよね。
そうですか、
はい、なんかね、
例えば、
あの例えばあの、まあ、まずさっきも出たあの水田ですよね、
はいはい、
で水があって、新潟県は特にそうだと思うんですけど、うんうんうん、あとはほら京都にいた時にあの、はい、内水とか、
あ、いいですね、
そういうがすごく素敵だなと思って、はいはい、うちもやってます。
そうですか、
あの暑くなると打ち水もやったりして、うん、あとは植物が水の中であの浮いてるものも多いじゃないですか。
あ、そうですね、
花勝負とか、
そうそうそう、
うん、だから花勝負私すごい好きなあの花で、ま、
うん、
っすぐだからすごく、はい、あのもうすごく好きなお花 で、
うん、
でなるべくあの見に行くんですけど、
うん、
で時々あのやっぱり、水田の脇にちょっとだけ咲いたり、
はい、
あの咲いたりすることあるので、うん、それはわ水の国日本ですねっていう、うん、よく思いますね。なんで、あとレンコンとか、
レンコンね、水の中のね、
うん、
私あのレンコンがあの水の中の泥の中から出てくるって、
そうですよね、
ちょっとびっくりしました。
そうです、不思議なんですよね、はい、私あとそのあの、ハスの花、
はい、
これもなんかすごいいいですねって思って、
っか、
なんかもうトロピカルというかアジアな感じってすごくありまして、
うそうですね、
だから水楽しめる場面が多いというか、あの川も多くて、あのなかなかあのいいですね。
確かに新潟はそういう水に触れるところが多いような気もしますよね。
そうですよね、あの滝もあるし、うん、 結構いいですね。
そうですね、はい、そんな新潟に生まれ育ってよかったなとも思うんですけれども、はい、アンニャお水飲んでますか？
飲んでます。
飲んでますか、
はい、
心がけてますか？
心かけてます。
飲むように心がけてる。
そうなんです。ちょっともう20歳超えてましたので、うん、体メンテナンス的になるべく多めに飲むようにしております。
そうですよね、はい、まあ、最近は水の、ね、ありがたさということをね。
そうです。
栄養価も含めてよく言われてるところではありますが、なんと成人の場合体重の何割がお水だと思います？
体重ですか、うん、結構多かったんですよね。なんか 55% とか。
そう、体重でね約6割がお水ができてます。だから自分の体重の6割とかけると、何キロだなって。
すごいな、
ね、それだけのお水の量が入ってるってことです、自分の体の中に。
ということは脱水はもうやばいですね。
そういうことですよね。
そう、気をつけないとね。
まあ、簡単に水の役割といいますと、まず食べ物を吸収しやすくて、栄養に変える溶媒作用って言いますけれども、はい、そういう栄養に変える作用をしていると。
はは。
あとは、まあ、食べた栄養を全身に運び出す、はい、代謝を促す運搬作用もしてますね。
はは。
そしてなんとなんと体温35から36度台に保つ、体温調節もしていると。
すごいですね。
お水ってすごいですね。いい働きをしてますね、う
ん、あと確かにたくさん飲むと、その肝臓じゃなくて腎臓が喜ぶ、
うんうんうんうん、
もういろいろ老廃物出しますから、
はい、出しますね、
それですごく喜ぶらしい、
うん、
はい。
さあ、そんな水なんですけど、水の種類、はい、よく硬質と軟質と言われますけれども、はい、アニャ自身がドイツの時と日本の時と水って違いますか？
違います。やっぱり日本の水ダントツに柔らかいです。
柔らかい。
柔らかいというのは、ティーとか顔につけると、うん、すごく柔らかい、撫でられてる感じがあります。
へ
ー。でドイツは硬水ですから、
はい、
カルシウムがカルシウム の、 割合がとても高く、
カルシウムの割合が高い、
そう、カルシウムの割合が高くて、
はい、
なんかキレがあるというか、
それがね、日本だけにいると多分わからないと思うんだけど、
わからないと思います。なんだこの水が、痛いじゃないけど、
そう、水の柔らかい硬いって何って思うじゃないですか。
例えば石鹸の落とし具合、
はいはい、
ドイツの方が多分すごいと思います。
すごいというのは、
うん、だから落としやすいです。
落としやすい、
はい、日本だとちょっと落としにくい。で日本に帰るときに、ドイツにしばらく滞在して帰ったら、はい、なかなかこれはすごく不思議に感じます。
逆に泡立ちってどうですか？
泡立ちですね、日本の方が強いかもしれない。
強いというのは
泡が多いと思います。
あ、はい、柔らかい水の方が泡立ちがいいと
かもしれない。でもその石鹸次第かもしれない。それはよくわかりません。
そういうもありますよね、
はい、
でも実際そうやって硬い水と柔らかい水を体感すると違いってやっぱあるもんだなと思いますね、
そうなんですね。だから日本酒も軟水か硬水によって全然味が違うと言われてますよね。だから京都と神戸 の、 東灘区の水と伏見の水と全然酒の味が違うようになってて、だ伏見が、軟水で女性に柔らかい味になるの、女性の水って言われてて、で神戸の江頭田区の水はもう硬水だから、キレがあって男の水になって言われてて、で酒もキレが良いと柔らかくないという、うんうん、ことを聞いたことあります。
そうですか、はい、男の水女の水ということですよね。
なんです、
はい、男の水というと、先ほど話も出ましたけれども、カルシウムとかマグネシウム、あとミネラルを多く含んでいると言われていますよね、
はいはい、
逆に軟水はミネラルが少ない、
はい、
口当たりが柔らかくて飲みやすい、
はいはい、
だから繊細な味が出しやすい。例えば日本の和食のだしとか、
ね、はは、
あと緑茶とか ね、
なるほどね、
その繊細な舌触りの味を出しやすいとされているのが軟水と言われています。他には水の種類としては炭酸水ありますね。
ありますね。ドイツは普通ですね。だから日本だとお店に入るじゃないですか、うん、そこでお冷や出るでしょ。
出ます。
それはすごい嬉しいですよね。
そうですか。
なんかね、ドイツだと出ません。
出ませんね、
うん、注文します。ヨーロッパ
ってあんまり出ないような気がするんですけど、
注文します。だからソーダを注文します。要するに炭酸入りの水を注文します。
そうですよね。
お金かかります。
炭酸入りか炭酸でないものどちらにしますかって聞かれます
よね。そうです。聞かれるか、こっち積極的に水くださいって言うと完全に炭酸入り出てきます。だから炭酸じゃないものをくださいって言うとそれも払わないといかないので、すごく大変。
基本的に有料でってことになりますよね。
そうなんです。
まあ、炭酸水、あとはフレーバー水、よく果物で味付けしたような、ね、市販されているフレーバーのお水、はいはい、
ね、レモンが多いです。
でもあとはオレンジなんかもあるかな。
なるほどね、う
ん、まあ、味噌汁としては簡単にそんなものなんですが、さあ水を飲む量、1日どのくらい飲んでますか、はい、
あの目標2リットルだけどできるかどうかちょっと微妙、うん、
結構水だけの2リットルって多いですよね。
多いですよね、まあ、ペットボトル1つですからね。で、あの小さいペットボトルの4つになるので、
うん
うん、これ結構難しいところありますね。
そうなんですよ、
ね、現実的には多分1リットル以上も飲んでると思いますけど、うん、
は
い、
基本的には成人は1日1リットルから 1.5 リットル以上飲むといいとされていますが、
うん、
一気に飲んでは意味がないので絶えずこうペットボトルを持ってるとかチビチビうん、ちょくちょく飲むといいらしいですよ、はい、
そうですね、うん、その水飲むことによって何がいいですか。
結局先ほど言った体温を下げたりと か,
そうか、そうか、
ね、汗が出てると体の中が水分が減るので、はい、お水を補給すると
そうですよ、ね、
いうことになると思いますので、うんうん、一気に飲まずやっぱり食事と一緒に飲んだりとか あと食感にちょこちょこ飲むといいとされていますね。
なるほどね、
うん、あとほら美容院役立てたりするからこうお肌にもいいじゃないですか。
そうですね、うん、あの潤いいただける的な感じですよね、う
ん、はい、さあそんなお水を絶えず持ちたいところなんですけども、実際塩素とかカルキってお水に入ってるじゃないですか。
そうですね、
じゃあそれを簡単に抜くにはどうしたらいいか、
さあ
ちょっと調べてみました。
わかりません。
まずは紫外線で分解する、外にねお水をこう1日出しておくといいとされているんですけども、よくあのメダカとかねペットの飲み水なんかはそうしてるらしいです、まあ、人間のお水はちょっと置いといたとしても、
はあ、うん、これ何の器に入れればいいですか。ガラスとか
普通 の, その ペットボトルでもいいと思いますし、夜間みたいなものでもいいと思いますけど、塩素は太陽によって簡単に分解することができるということなんですね。
じゃあ一旦温めるということなんですかね。
温めるということもあります。はは、熱で分解すると塩素が分解します。
は
あ、ただ、あまりに加熱しすぎると発がん性の物質が増加する場合もあるので、蓋を開けてですね、
うん、
蓋を開けて10分以上の目安で沸騰させるといいと。
なるほど、ね、
いうことです。あとはビタミン C で分解する。
へ、
ちょっとレモンや粉末のビタミン剤を入れると分解するんですって。
うーん、
例えばあのポッカ100とかね、はあはあ、入れると簡単にいいです。
なるほどね、
あと炭ですよ。炭
ですか、うん、何の炭ですか。
炭はね、あの浄水器の活性される炭があって、塩素、うん、やトリハロメタンを取り除くことができると。
なるほどね、
あの結構お水の中に炭を入れてる方は多いですね、私の友達で。
なるほどね、うん、私は普通の浄水器というかフィルター使ってるから、それも多分入ってると思いますけど、
うん、フィルターを使うとその普通赤いお水が普通の透明になるんですよね、
う
ん、
そうですね、
あれが不思議ですよね。まあ、このようにね健康のためにもお水を取るように心がけて、う
ん、はい、
うん、健康に注意してほしいなと思います。
そうですね、
はい、じゃあ2曲目いきましょう。
はい、
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス
Did you know that?
アハ。
さあ今日のメインディッシュは、
今日のメインディッシュはもちろん水です。
水、
実はね、はい、水がとても貴重なものです。
貴重ですね。
そうなんです。
なくてはなりません。
はい、はい、で、あの一番大事な食品にもなってます、はい、
食品、
うん、なんか水がないと、うん、農学もできません、
うん、
何も植えません、
うん、
なので水がないと食べ物もなりません、
うん、
なので、うん、水は本当に大事にしたいなっていつも思います、
はい、
日本だと省エネは言われても水エネ言われないですよね、
うん、そうなんですよね。
ドイツは何を気をつけないといけないのかって言われるのは、うん、まず省エネ、まあ、電気とかそういうことなんだけど、うん、その次はもう水なんですね、
うん、
だから例えば、水が暑い日々が続けると水が、はい、そうですね、なくなるといいますか、水使える水が、うん、飲める水が少なくなるので、
うん、
そこで例えば庭のウォーターリングだから水やりとかは はい、やめましょうとか、うん、そういうことものすごく厳しくやってますので、
うん、
日本はどっちかというと、まあ、梅雨もあるわけで、
うん、
水が多い恵まれているところにあります、
うん、
で実はですね、この地球なんですけど、はい、71% は、水なんですね。
71% が水、
うん、そのうちの 97%、
はい、
まあ、水の 71% の 97% は海の水、
はい、
塩入ってる水飲めないです、
はい、
で実は 1% しか雨水
あ、そうなんだ、
じゃないしかないんです。 それで、
少ないわけですね。う
ん、そこで温暖化だから水がどんどんなくなるんです。なので暑くなってるので水使う量と、ある量、
はい、
両方がダメになるんです。
少なくなるんです。水をお風呂に使ったりしてる日本人は贅沢だね。
相当贅沢です。
相当贅沢ですよね。
実は1日20リットルの水で十分であるはず、
はい、
上手に使えば、
はい、
ですが、例えばアメリカとかヨーロッパの場合は1日200から400リットルも平気で使ってる。
そんなに使ってる、
うん、でもちろん一番水が欲しい、あの足りないところがお金もなく貧富の差の大きい、うん、あの成長途中の国々ですから、うん、とても困ってます実は。なので水を開けっぱなしにするとか、
はい、
なるべくこまめに再利用していただければと、うん、ね、よく思います。
そうですよね、はい、貴重ですもんね。
貴重なんです。だから人間は、そうですね、水がないといけませんの で、 であとそれをきれいであること、これもすごく贅沢なんですね。なので実はそのあの、そういうの開けて飲める水が出る、はい、というのも当たり前でも何もありません、
うんうんうん、
なので、例えば私中国に留学した時に、
はい、
その時に、水道から出る水が飲めないので、うん、お湯通してからしか飲めないですよという、うん、みんな普通にポッと置いてあったりしてて、
はい、
そういうあの経験もしてます。なのであの水は本当に本当に、大事なので、気をつけて、
そうですね、
いきましょうなと思います。たまにドイツの友達に怒られます。あには水使いすぎって。
そう、
はい、
そうだよね、
うん、
水道の蛇口から出てくる水、
うん、
それを出しっぱなしにしてはいけない。
そうなんです。
そうですね、
はい、
肝に銘じました。ありがとうございます、
はい
はい
はい、
じゃあ最後にお出かけいきましょう。
はい、お出かけなんですけど、最近あの、新潟市美術館の素敵な展示会があるんですけど、
はい、
気になります。
何でしょう。
北王子老山人美食の狂人、
料理家で有名な方ですよね。
そうなんです、そうなんです。あのすごくあの食器をすごいです、
はい、
まず
食器なんですね。
そうなんです。だからあの要するに日本の和食の、うん、プレゼンテーション、もうオールコーディネーションというのはすごいんです。
器まで作っちゃいましたか。
そうなんです。で使ったり選んだり、
はい、
あのどうやってこれを、選ぶのかというのも、すごいハマってたみたいで、彼は、まあ、京都生まれで、1883年に京都生まれるんですけど、まあ、明治時代入って、20年ぐらいですけどね、はい、1959年までにあの生きてた方なんですけど、もともと小土館もやってまして、うん、であとは、そうですね、いろんなあの朝鮮とか中国へも旅やしたりして、でその素人たちの交流もあったりして、その美意識を磨いたわけなんですが、古美術展とかも、経営したりしてて、だから食器、器、などがすごくあの有名になってる人なんですね。でそこにあの、まあ、日本の、それであの茶道とかもあるんですけど、はいはい、その和食 の、 その季節ごとにあのデザインも変わったりするわけですので、そこに、すごく力入って、やってます。だから食事と器を、
はい、
あのどこまで清めるかということを彼が、試してたわけなんです。
すごいですね。で
新潟、うん、新潟にもあのゆかりがありまして、
はい、
中野亭の家族とか、うん、あと古町にある料亭とか、まあ、はい、あの郷土料理屋さんとか、うん、そうですね、いろいろと、新潟ともあのゆかりがあるので、うん、すごくあのいいと思います。あのすごく気になるのは37年の、そうですね、蓋付き器があるんですけど、それはもう漆器で、
はい、
なんかね、金と銀の丸い、デザインになってますから、うん、ものすごくあの存在感のあるんです、
うん、
見たいです。
ワンというものですね。
ワンですね、ものすごくあの
すごい、ね、
いいです。
この食器の中に何をこう食材として入れるんだろうって考えちゃいますよね。
なんかねものすごくね想像膨らみますけど、開けたら何入ってるんだろうみたいな。タイの吸い物だろうとか、
ね、
あのまんじゅうとか、
うん、
のっぺとか、
いいね。
なんかお腹空いてきたね。なんか
夢は膨らんできますが、
いやもう器やめられませんね、
はい、なんかぜひ行きたいと思います。
行きたいと思います、はい、ですね、新潟市美術館の、7月23日まで、開催中でして、おすすめです。 です、開館時間9時半から18時までで、そうですね、月曜日休館なので、7月17日は、祝日なので開館になってます。ぜひ行ってみてください。
はい、お出かけになってみてください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ、ロサンチェも気になりますが、やっぱり美味しいお水を飲みたいですね。
そうですね、うん、飲みたい飲みたい、はい、
やっぱり体に気をつけて、
はい、
まあ、これからちょっと暑い時もねあると思うので、はい、
みんな脱水症状だと言いますか、うん、なんだっけ、今気をつけないといけない、はい、
熱中症に気をつけて、
熱中症ありがとう、
はい、熱中気をつけてね、水分補給ちゃんとしてください。
そうしましょう。
はい、来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。